詩編の福音第11回幼子のようにという主題で詩編の第8編です。これは夕べの詩編と呼ばれるんです。なぜでしょうか。ちなみにですね、詩編の第5編はこういう言葉があるんです。3節なんですけども、主よ、朝ごとにあなたは私の声を聞かれます。私は朝ごとにあなたのために生贄を備えて待ち望みます。朝ごとにとありますから、第5編は朝の詩編と呼ばれているんです。じゃあ8編が夕べの詩編と呼ばれている理由は何かというとですね、やっぱり4節ですね。私はあなたの指の技なる天を見、あなたが設けられた月と星とを見て思います。ということで、夕べの詩編と呼ばれている理由がわかるわけなんですね。じゃあダビデは今どこにどんな状態でいるのかって、もちろん夜に戸外で星空の下にいるっていうことがわかりますが、どうもですね、2節を見てみますと、ダビデは赤ちゃんを抱えているようです。2節、緑ごと血の実ごとの口によって褒めたたえられていますとありますので、ダビデの腕にはあどけない赤ん坊がいるということがわかりますね。ですからダビデは羊飼いの少年ダビデじゃないんです。パパダビデなわけですね。そして今星空の下で彼は賛美から始めているわけです。一節に、主、我らの主よ、あなたの名は地にあまねく、いかにたっといことでしょう。これと同じ言葉が最後の9節にあります。主、我らの主よ、あなたの名は地にあまねく、いかにたっといことでしょう。しっかりですね、始まりと終わりが同じなんです。賛美で始まり賛美で終わっているということで、彼はこの賛美を心から捧げているということがわかるわけですね。でもこの賛美を捧げる以前のダビデはどういう状態だったんだろうかということですよね。いろんなことがある、私たちの人生にもあるわけなんですけれども、そうしてみますとね、2節のところに、あなたは敵と恨みを晴らす者とを鎮めるため仇に備えて砦を設けられましたということで、ダビデの周りには敵と恨みを晴らしたいと思うような仇が取り巻いていたということがわかります。詩編の第7編と同じ状況だということがわかりますね。第7編には、我が神主よ、私はあなたにより頼みます、どうかすべての追い迫る者から私を救い、私をお助けくださいと、やっぱり彼は悩んでいるんです。苦しんでいるということがわかりますね。その続きの第8編でも、今賛美を捧げているということから、彼は大きな平安を得ているということなんです。そしてこの平安を感謝しますということで神様を賛美している。それが1節と9節に繰り返されている賛美の言葉なんですね。どこからこの大きな平安を得たのかというと、もちろん神様と言いたいんですが、もっと見てみるとですね、先ほどの2節で、仇に備えて砦を設けられましたとあります。ダビデにとってのこの砦は何なのかというと、神様がその砦として備えてくださったのは幼子、緑子の賛美だというんです。いかがですか。普通砦っていうのは石でできてるんですよ。ところがあどけない子供の賛美が私の平安の砦となったとダビデは言うんです。すごいことですね。これ、この2節が言っていることを改めて読んでみるとね、このように書かれているんです。緑ごと血の実ごとの口によって褒めたたえられています。あなたは敵と恨みを晴らす者とを鎮めるため仇に備えて砦を設けられました。私はあなたの指の技なる天を見、あなたが設けられた月と星とを見て思いますと言っているんですね。ここはね、すごくいろんな想像力をかきたてられるところなんですけども、ダビデの腕に抱かれている子供はでも上を向いているんですよ。そしてまだ言葉が話せないですから、ああ、おおとかね、そういう言葉にならない声を発していると思うんです。何を見ているのか、星空ですよ。さっきね、早く来た方からね、 修法の右上の写真は何ですかというような質問が出たんですけどね。これは実はね、アリゾナ砂漠の上にかかっている星雲だそうです。アリゾナでも天の川が見えるのかなというふうに。でもあったんですよ。印刷するとこんな風な暗い感じになりますけどね。非常に美しい写真なんです。砂漠の上に横たわる天の川。赤ん坊がそれを見て、ああ、おおっと。そこから、ダビデは、これを作られたのは、創造主なる神様だ。と言って、神様を褒めたたえる。赤ん坊が褒めたたえているということにね、大きな平安を得ているということがわかりますね。今からちょっと30年ほど前なんですけども、教会学校を泉ヶ岳でやったことがあります。夏キャンプなんですけどね、行ったんですよ。そしたらですね、夜に星が綺麗なんですね。で、その中に星に詳しい人がいてですね、あれがなんとかかんとかとかって説明してくれるわけですよ。みんなね、やっぱり出てくる声が、おぉ、あとそれ以外の言葉出てこないんですね。そうなんだ、わーとかってね、そのことを思い出したわけなんですけどもね、赤ん坊がその声を発している。こんな風にして、緑ごとの口によって、褒めたたえられていますという言葉なんですね。実はね、これイエス様がね、このところ引用してるんですよ。イエス様が十字架が近い受難週の最初の日にロバに乗ってエルサレムに入場したっていうところがありますね。そしてそこで行われていた神殿でね、いろんな売り買いがなされていた。もう喧騒ですよ。私の父の家は祈りの家と唱えられるべきであると言って宮清めをした時のことが福音書の中に書かれているんですけど、こんな風にね記されています。しかし祭司長立法学者たちは宮の庭でダビデの子にホサナーと叫んでいる子供たちを見て立腹しイエスに言った。あの子たちが何を言ってんのかおっきいですか。イエスは彼らに言われた。そうだ、聞いている。あなた方は幼子、血の御子たちの口に賛美を備えられたとあるのを読んだことがないのかと言っています。ここですよ。この詩篇78篇のこの言葉をイエス様が引用しているんです。立法学者、祭司長たちはですね、何も言えなくなる。聖書にそう書いてあるじゃないか。そのことが起きているんだ。と。マタイ伝の21章の14節からのところで言っているわけなんですけれども、もう一箇所をイエス様はね、この幼子について語ったところがあるんです。弟子たちはね、イエス様が私は十字架にかかる、三日目によみがえると言ったので、いや、イエス様いなくなったらどうしよう。じゃあ誰が今度そのリーダーになるんだということで、弟子たちの中で誰が一番かということをですね、盛んに言ってたようなんです。マタイ伝の18章でですね、その時弟子たちがイエスのもとに来て言った。一体天国では誰が一番偉いのですか？するとイエスは、幼子を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。よく聞きなさい。心を入れ替えて、幼子のようにならなければ天国に入ることはできないであろう。この幼子のように自分を低くする者が天国で一番偉いのである。また、誰でもこのような一人の幼子を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのである。幼子のような心で神様を求める。その人が神の国で喜ばれるんだ。ということを、マタイ伝の18章の1節から5節のところで言っています。そしてまさに腕に抱かれたダビデの赤ん坊が、ああ、おおと神様を叩いているわけです。ここに大きな平安と励ましを得たダビデが天地の作り主なる神様に賛美を捧げている。ということなんですね。ダビデはこのように続けています。人は何者なのでこれを御心に止められるのですか。人の子は何者なのでこれを顧みられるのですか。ただ少しく人を神よりも低く作って栄えと誉れとを被らせ、これに見ての技を収めさせ、よろずのものをその足の元に置かれました。ダビデはもともと羊飼いです。羊飼いはその時代に住所不定放浪者と蔑まれていたものなんですけれども、その羊飼いの子供であるダビデが王様にされている。こんな小さなものを 主がそのようにしてくださっているということなんですよね。私たちは大きな星空を見るとき、自分ってなんてちっぽけだなぁと思いますよね。だからおーとかあーとか簡単の声を上げるわけなんですけども、しかもそういうダビデに王権が神様から委ねられている。どうしてこのような小さなものに、とダビデは委ねられた王権へのおののきを表しているということが言えるわけなんですね。詩編第8編は本当に短いわけなんですけれども、この聖書の箇所は新約聖書でもいろんなところで引用されています。さっき見たのはイエス様なんですけれども、ヘブル書の中でもこれを引用しているところがあってですね、聖書はある箇所でこう明かししている。人間が何者だからこれを御心に止められるのだろうか、人の子が何者だからこれを顧みられるのだろうか。あなたはしばらくの間彼を御使いたちよりも低いものとなし、栄光と誉れとを冠として彼に与え、万物をその足のもとに服従させてくださった。ヘブル人への手紙の2章6節。まさしく詩編第8編が引用されているわけですね。しかしここで言われているのは、直接にはダビデだけれども、やがてダビデの末裔として生まれるイエス・キリストのことを指しているということを言っているんですね。ですから、これに続く箇所でヘブル人への手紙ではこう書かれています。ただしばらくの間、御使いたちより低いものとされた。イエスが死の苦しみのゆえに栄光と誉れとを冠として与えられたのを見る。それは彼が神の恵みによって全ての人のために死を味わわれるためであった。なぜなら万物の帰すべき方、万物を作られた方が多くの子らを栄光に導くのに、彼らの救いの君を苦難を通して全うされたのは彼にふさわしいことであったからである。そうなんです。神様がご自分の御子イエス様を私たちのところに送ってくださって、そして最も惨めな十字架の死というあの刑罰を通して、実は私たち罪人が受けるべき罰をイエス様が受けてくださった、そのところにだけ私たちが罪許されて神の子供となる道が、その道を神様が開いてくださったということをですね、このヘブル書の箇所でははっきりと言っているわけなんですね。パウロも何箇所かで引用しているんですけれども、一箇所だけご紹介したいと思います。第一コリントの中にある言葉なんですけれども、兄弟たちよ、あなた方が召された時のことを考えてみるがよい。イエス様に出会って救われた時のことを考えてみなさいと呼びかけているわけですね。人間的には知恵のある者が多くはなく、権力のある者も多くはなく、身分の高い者も多くはいない。それなのに神は、智者を恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選び、有力なものを無力なものにするために、この世で身分の低いものや軽んじられているもの、すなわち、なきに等しいものをあえて選ばれたのである。私たちも、神様の御前では小さなものです。小さなものだけではありません。数々の罪を犯して、神の子となる資格のないものです。しかしそこにイエス様を送ってくださって、そしてイエス様をさらに犯罪人としてですね、十字架に追いやって、そして私たちの受けるべき罰を身代わりに受けてくださった。これが聖書が伝えるキリストの福音です。救いの福音です。でもこれに先立ってですね、パウロはこう言うんです。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力である、すなわち聖書に、私は知者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しいものにすると言っています。そうです。初めて十字架のことを聞いたときには、私はそんなに罪人じゃない。警察のお世話になったようなことはない。あるけども、ちょっとだけとかですね。いろんな言い訳をして、自分はそんな十字架の救いを信じないと。そして復活した。そんなのは非科学的だと。いろんな屁理屈をつけて、私たちは、十字架の福音を愚かなものと考えがちだ。そのことをはっきりとパウロもコリント書の中で言っているわけなんですね。しかし、幼子のような思いで、本当に胸に手を当てて考えたときに、私は自分の罪を全部償えるような人間でないということが、やがてわかるときが来ます。そしてそのときには、イエス様の十字架の贖いが本当に私にとって救いの道なんだということをですね、自分が小さくされた時に 私たちははっきりわかるんです。自分が大きい存在に思えるときにはですね、自分がまるで神みたいになったときには、イエス様の言葉、ただただ十字架の言葉は愚かな福音にしか見えません。でもそのためにイエス様は来られたんです。そのことをパウロも第一コリント書の1章18節から25節のところで言っているんですね。ですからダビデがイエス様よりも千年も前に歌ったこの歌は、実はイエス様のことを予言していたんだということなんですね。それはダビデ自身も弱い者から王に人生を変えられたんです。でもそれは苦難の道でした。しかしそのことを通して深い深い信仰に入っていったんですけれども、自分の腕に抱いていた幼子がですね、その幼子のままで神様を賛美していた。大きな平安を見出した。そのことがこの詩編の第8編に圧縮されて書かれているわけですね。このようにダビデも神によって人生を変えられたものなわけですね。この第8編のところです。主、我らの主よ、あなたの名は地にあまねく、いかに尊いことでしょうというところを英語で何と訳しているんだろうと思って英訳聖書を見てみました。私はショックを受けました。そこにはこうあったんです。O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. 実はこれ、今から40年前、進学校の1年生の時に、私はこの歌を何度も何度も歌わされたんです。あなたの名はいかに尊いということがですね、majestic というふうに訳されているんですけれども、これは荘厳さとか、卓越したとかっていう意味なんですね。ちょうど星空が荘厳さを表すように、あなたご自身が荘厳であり、またあなたの名は荘厳だという歌なんですけれども、これを歌わされたのは、進学校2年目なんです。になろうとするときにですね、オハイオシンガーズ3というカルテットグループに誘われたということを何度かお話しました。4人のカルテットコーラスグループを作って、日本に行こうという計画が先行してたんですが、その中の一人、アメリカ人が欠けたんです。それで私に声がかかったわけなんですね。で、私は前回、詩編第7編で明かししましたけれども、進学校入学前の2年間というのはものすごい辛かったんです。会社をクビになったとかですね、仕事も辞めなくちゃいけない、お金はない、いろんなことで苦しかったんですけれども、2年経って、ようやくアメリカの進学校に行くことができました。あれは本当辛い2年だったんです。ところが、翌年また日本に帰ろうよ。私はそれを聞いた時に、やだ。もうしばらくいたい。やだやだ。って言ってですね、だだこねたんですよ。でもどうしても一人足んないから入ってくれというわけなんですね。で、私はもう、不祥不祥です。もうだだこねたんですから。32歳。だだっこの32歳なんですね。そして私以外のメンバーは全部合唱団経験者なんです。私は合唱団やったことないんです。発声の指導も受けたことがないんです。だから無理無理って言ってもう本当にごねたんですけれども、どうしても入ってくれということで、1984年の夏休み2ヶ月、オハイオシンガーズ3、前に1と2があったんですけど、ね、その時は人数多かったんですよ。でもオハイオシンガーズ3になったら4人の小さなコーラスグループになったんですけども、その中の一人として参加しました。ところが、その2ヶ月は本当に私の人生の方向を決定的に変えたんですね。東京から種子島までいろんな教会を回りました。そしていろんな体験をしてですね、その時に出会った人々とは今に続くまで本当に良い交流を持っています。今、隔月でズームの牧師会というのをやってるんですけども、そこにいる連中はみんなその時の友達、今に至る交流をいただいてるんですけども、それから家内と出会ったのも大阪聖書学院で出会いました。そしてもう一つ、前回お話しましたけど、やっぱり埼玉で、牧師が必要だという、そういう証明体験を得たのもこれだったわけなんですね。行く先々で How Majestic と歌うんですね。何度も歌いながら、本当にあれによって人生変えられたという思いがするんですね。私は自分のため聖書を勉強したいと、もう牧師になるつもり全然なかったなんですけども、あの2ヶ月で全く変えられたんだ、日本にイエス様のことを伝えるものが必要なんだということを知らされたんですね。その4人の中で私は一番の高齢者なんです。 32歳、他全部20歳代で。だからもういわば出遅れ者の最年長者ですね。そして、その4人の中から牧師になったのは出遅れ者の私なんです。幼子みたいにダダをこねたダダっ子の私が牧師として残されている。なんかまるでオハイオシンガーズ3というのは私のために神様が企画してくださったんじゃないだろうか、そんな思いがするんですけども、でもね、パウロははっきり言っています。さっきのところで言ってるんですね。有力なものを無力なものにするために、この世で身分の低いものや軽んじられているもの、すなわち亡きに等しいものをあえて選ばれたのである。それはどんな人間でも神の御前に誇ることがないためである。誇る者は主を誇れと言っています。32歳のダバッコの幼い者も神様はそれでも用いてくださる。神様のなさることっていうのは本当に不思議ですよね。しかしダビデも言っています。幼子のようであっていいんだ。いや、幼子にダビデは励まされているわけですね。イエス様も幼子のように私のもとに来る者が神の国で喜ばれると言っているんですね。ダビデの問いは詩篇の8編3節から5節の問いでした。私はあなたの指の技なる天を見、あなたが設けられた月と星とを見て思います。人は何者なのでこれを御心に止められるのですか。人の子は何者なのでこれを顧みられるのですか。ただ少しく人を神よりも低く作って、栄えと誉れとを被らせ、これに見ての技を収めさせ、よろずのものをその足のもとに置かれました。人は何者なのでしょうという問いに対してイエス様は答えておられましたね。イエスは幼子を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。よく聞きなさい。心を入れ替えて幼子のようにならなければ天国に入ることはできない。この幼子のように自分を低くする者が天国で一番偉いのである。また誰でもこのような一人の幼子を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのである。幼子でいいんです。小さなつまらないものでもいいんです。そういう人を主は迎えて生かしてくださいます。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、あなたの作られた神羅万象を見るとき、私たちは自分のちっぽけさ、罪深さを覚えるばかりです。そのような私たちのために神様は一人子イエス様を送ってくださり、私たちを罪から来る苦しみの中から救い出してくださいました。感謝いたします。どうぞあなたの大いなる恵みと慈しみのうちを幼子のように感謝と賛美をもって歩ませてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では賛美歌の3番をご紹介しましょう。
雨土の御神よが御礼がすべき人の子よ、我らが主の御人のこそ敵かがやけんきよ、 光よ、光よ、光よ。